4月6日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、金田一京介とタック僕の、まあ、友情というかね。
そうですね、
まあ、どっちも変な人だったというか金田一京介という人は貧乏にもめげずにね貫いたアイヌ語研究、
はい、
でね、そのアイヌ語研究 ほとんど同じ年塩梅の人ですけど、あんまり知られてない今日はこの人の話子です。
西村誠、
うん、
男性ですね。
男性です、はい、真実の真に
あのおことのことで、う
ん、ポロロンのことですね、
はい、誠さん、
この人、金田一京介と年ほとんど一緒。京都で開かれた博覧会に日本初のロボット学天則というのを出した。これね、まあ和江さんには写真見せるけど、
はい、
ちょっとね変わってるでしょ。天を仰いで微笑んで、
ええ、
握った矢の先で文字を書いたり、
うん、
悩ましげに首を左右に振ったりすると、観客は人間そのままのしなやかな仕草に目を見張った。このロボットの生みの親西村誠はもともと北大の教授で、阿寒湖のマリモの研究をする植物学者だった。
ああ、そうですか。
この辺で金田一とこうつながりますね。
うんうんうん、北海道、
ね、学生と共に歩いた北海道とか満州の自然をこよなく愛した。なのでアイヌの文化も愛したということですね。でこの誠さんはですね、外国製のロボットが電気でたくさんの歯車で動かす、要は機械人形であろうと、
うんうん、
それに反発していたと。でこの彼が作った学天則は自然の法則に従おうという意味が込められていて、生物の発生や進化に倣って動力には圧縮した空気とか、力の伝達には筋肉の柔らかな動きに近いゴム管を使ったりしたと。つまりこの誠先生は人間の労働を肩代わりするためのロボットではなくて、
うん、
しなやかに動いて微笑んで、そういうその人間らしいロボットを作ろうと考えたと、
うん、
でこの誠先生はその人造人間学天則が生まれるまでという文章の中で、物質文明の悪しき極みであるロボットに人間が征服されるような世界であってはならないとも書いている、
うん、
随分ところね、
未来の先見です
ね、
はい、
ね、でタミネーターとかね、ああいう映画もあるぐらい、はい、まあ そういうことをもう予測していたと。でまた子どもたちの教育にも力を注いで、全日本保育連盟とか作って、そして林邦児童愛護会とかっても立ち上げて、中国の戦災孤児を60人以上大阪に招いて、で日本流を押し付けることなく中国語の授業も準備して自由教育も行っていたと。でその孤児たちは自分の意思で、まあ、好きな道を、だから大学に行った人もいるけれど、大体は看護師とか鉄道技師とか日本で学んだ専門科目にふさわしい就職先を紹介されて、そして全員、帰国して、まあ、中国に尽くしたというので、まあ、誠先生という人は自然と人間を愛するからこそ優しく微笑むロボット学天則を作ろうと思ったと。
素晴らしい。
ニコトワラって字書いたりするんだから、あまり役には立たないな今の和田氏のロボット感覚とはね。
確かに、
でもそういう思いを持っていた人でしたと、はい、うん、で周りもの研究と
から、ね、植物学者がね、
うん、そしてその金田一ともこう触れ合うという、はい、今日はその人と話で、実はね和江さん、
はい、
人造人間を作った日本で最初に、
はい、
すんごく古い人がいるのです。
どなたでしょう。
急に300でも分かりませんね
分かりません。
ヒント、
はい、
何度もやりました。願わくば花のもとにて春しなん、その木更木の餅つきの頃。
本当にその通りになったんですもん ね。
そう、
西行さん、
西行72歳まで生きるんですけど、この歌を読んだ時は50歳ぐらいなんですよ、
うんうん、
でもそれからずっとね
ね、
俺は春に死ぬんだじゃん。
その通り。で、これ、予言通り。
そう、前半はまあちょっと復習ですけど、はい、まあ、北面の武士やりました、何度もね、うん、エリート武士であった佐藤範清、文武両道に長けて武術は一流ですよ。で、真っ向の上からピャッと矢を射る流鏑馬の達人、そして鞠を落とさずに蹴り続ける蹴鞠の名手、そして和歌も高く評価されていたでしょ、はい、もう華やかな未来が約束されていた、うん、ところが23歳の若さで突然武士を捨て出家するとボンズになった。
そうでしたよね。
理由いろいろやりましたね、うん、友人の急死とか皇位継承の争いへの失望とか、ね、あの頃本源平治の乱に巻き込まれたりという、そしてあの高貴な女性との失恋やりましたね。あの和歌をこうやり取りして、はい、人よの、はい、いろいろあってはっきりしたことは分かっていない。出家後は西行と名乗り、東北から四国九州まで心の赴くままに日本各地を旅し、和歌を作って一生過ごした、
はい、
地位も名声も求めず山里の中で自分と向き合い、和歌を通して悟りを開こうとした。芭蕉も憧れた西行、西行は山野へ入って静かに暮らす隠者のイメージを作り上げた人、
うん、
問題はここからですよ和江さん、
はい、
この西行と人造人間と
結びつきません
ね。
なぜに、
ここからですよ、
はい、
そんな西行にも別の顔があった。
もう一つの顔が、
うん、高野山で修行中に西行は鬼と会って、鬼から人造人間の作り方を教えられたのだった。
鬼から、
鬼
そうですか、
また笑う、
教えてくれたんですか。
だからね、そのね、まあ、そうで、親しかった修行僧が京都に行ってしまって、その友を懐かしく思った西行は、まあいろいろ人死ねばその膝骨田の昔はあったでしょ
う、
うん、広場に散らばる人骨を集め、これらを結び合わせ秘術を施して人間にした。
へえ。
ただし人の形はしているが、まるで心がなく、肌の色も悪いし、声は吹き損じた笛のようにひどかった。だから気持ち悪いやな、
うん、
要するに、この人造人間は惨めな失敗作だったわけだ。とはいえ西行は凡産ですよ。失敗だからといって殺すわけにはいかない。この人造人間を持て余した西行は、心がなければ人間ではないと高野山の深い山奥に置き去りにしてしまったそう
です。そうですか。
とても信じられない話だが、この話は中世物語集千秋章というのに載っている。
うん、信じてない、びっくりですね。
信じてないね、
うん、にわかには信じられない。人骨でつないで、
そうでさ、話は全く飛びますけど、
はい、
よくあのほら五輪夢中やってるでしょ。
はい、五輪夢中、
ね、本当は五輪夢中
でも、五輪夢中ではなく、
ね、
五輪夢中、
漢字で書くと五つ、五輪に霧の中ですけど、
はい、
試験で書く人は夢の中と書いたりもすると、確かにね、
うんうん、
これは、
はい、
前にやりました、中国の話子で俳優という男が三輪夢を作ったのに対して、う
ん、五輪夢、
町会は五輪夢を作った、これ一種の忍術ですね、
はい、
中国の戦争の話にはよくこういう霧を起こして相手を煙に巻く話が出てくる、
うん、
つまり五輪夢中は五輪夢の中に入って、右も左もわからない、ね、西も東も分からなくなる。そんなのあるかしらと思うでしょ。あったわけです。五輪夢中という現実があって、
うん、
西行が人造人間作ったって、もう何もおかしくないでしょ。
何があるか分からない。
全然信用してない。
鬼に教えられ
て。そう。だからね、こういう説もあると。
うん、そんな。お話がちゃんとしっかり記録されてあるんですね。
記録されてるんですね。で、またちなみにこれ思い出してください、うん、春ね、春は霞でしょ、
はい、
秋は霧でしょ、
はい、
どこ違う？
一緒じゃないですかね。自然にこうと白くこう
漢字が違うだけではない。気象観察では、
はい、
1キロ以上の遠くがぼんやりして見えない場合は霧、
うん、
それ以上見えてもぼやっとしているのは霞、
うん、
だそうです。だから濃いんですね、霧の方がね。
そういうことですね。
その霧が、
はい、
五里夢中と三里夢中で、不思議な話っ子で今日はありました、
はい、ではプラスワンです。ジャクソン・ブラウンを
今日のね、フォーシーズンズってものは大好きなフォーシーズンズのヒット曲なんですけど、まさかジャクソン・ブラウンがやってるとは、これはねびっくりします。
ジャクソン・ブラウン、ステイ。